頑張らないと耐えられないっていうのがあります。あのやっぱり親を離れてアメリカへ行ったりブラジルへ行ったりして、あのブラジルで大統領してるのも日系人やしな、ブラジル移民した時なんか親捨てていくわけやから、だから身をによってはやれ。だから私はあの親のと親からいかに遠くへ子供が離れていくかということは本当は大事なんやないかなと、あのしみじみ思うんですよ。で親のそばにいていつも親と共にいるっていうのはね、絶対にもやしになると思う。だから絶対とは言えないかもしれないけど、これは自然の世界を見ていてもそうで、今もうモミジの種がよく飛ぶ頃です。モミジの種にはあのプロペラみたいな羽がついてるんですよ。で風が吹くとくるくる回って親よりも遠くへ遠くへ種が飛べるようになってるんですね。タンポポもそうです。風が吹くとふわーっと遠くへ飛んでいくようになってるんですよ。で植物の種ってのは親からいかに遠くへあの離れて育つかっていうことが植物の世界でしょ。動物もそうです。親子と一緒の穴で子供のうちは住んでるけど、キツネでもオオカミでも成人した時には子供をもう突き落とすっていう、谷へ突き落とすっていう話もあるけど、子供が巣穴へ帰ってくると親が噛みついて脅してでも帰らさないようにしますね。これが動物です。だから発展していくんですよね。ところが日本人間の親はちょっと違うんですね。子供のうちはほっといてなそこそこ役立つのか、もう行くな行くなってなもうお前わしの老後見てくれなあかんねんな、どっこも行くなってなるべく、うんと自分の中で親が保護しとかんとあかん、食べていけへんかって、食べていけんかいけるかを子供の問題やから親は知らんでって本当は言えるぐらいの方が動物的なんかもしれんけど、やっぱりあかんな。親が子離れできんの、子は親離れしたがってねえけど、親が子離れできないのが人間ですね。でもあの聞けわたつみの声やなんか、あのあるいはあのゼロ戦で特攻隊で行く人たちの手記を見たら、もうすごい分ね、あの親を思いつつも死んでいくっていうのは親孝行な文章があったら涙出ますやん。年齢聞いたら18、19、20歳やで、今の19、20歳に文章書かしてみ、お前何書いてんだよえで文章書けんからこの頃一行だけの手紙が流行ってんねん、お母さんのことで短いのが素晴らしいって、長い文章書けねえんじゃん。だから親から離れて先に死んでいく不幸をお許しくださいみたいなな文章が書いて、だからある親から離れて育ち離れていくから、ああいう名文が生まれてくる。親といつまでも一緒にいたら親に感謝できひん、恨んでもな、私がそうやった親と一緒にいるときはこの父親親に死んでもらえんかなと思ってな、ああいう死んだらええのにと思って生活していたけど、親から離れて東京へ行って寮生活が始まってみると、あの時親父に殴られたおかげでわし今の自分が兄に会おうたらありがたいなとな思ってさ、感謝して帰ってきて一緒に住みなさまって言ってふるさとは遠きにあるって思うものっていうこと、本当に遠くに離れんことには本当に親のありがたさはわからないし、女房のことボロクソに言うてるけど、この工事中ここがやっとできた頃やから女房が入院したんたった1週間か2週間どんだけ不自由を感じたことか、うん、今まだ発達けど、まあ、病院にいる時には申し訳ないまあだから道徳っていうのも儒教の徳道徳とあの宗教の徳道徳にその違いがあるから、あの必ずしも昔の道徳を押し付けることがあの必ずしもいいとは言えないけれど、でも道徳というのも国により時によりやっぱり変わっていくもんだ、だから道徳も変化していくもんやというふうに知っておかなきゃならない。でそこで宗教はどうかというと、宗教というのは宇宙が相手、国が相手ではなくて、隣近所が相手なんではなくて、仏様が相手で、仏様というのは法やから、その法である真理というものが相手で考えていくから、日本の国のためにとか我々のために、我が家のためにというふうに考えるのが宗教の本来の世界ではなくて、だから宗教には国境がないし、 変わらないもの、それが宗教の世界です。だから道徳的なものにも反することがあるし、政治にも反するのが宗教の世界です。だから日蓮聖人は日本にいながら日本の時の幕府にしろ天皇にしろわずかの小島の主っていう言い方をしてあるわけです。日本人としてはとんでもない言い方です。天皇様のことをなわずかの小島の主とは何事やっていうなもんやけど、これが戦時中にはその部分を御意分削れっていう御意分削除事件って憲兵隊が来てな、日蓮は不尊やと、天皇陛下のことをわずかの小島の主なんてとんでもない、日の元の国の一番偉い人に何ちゅうことを言うんや言って、あの消せっていうお触れが出たり、お曼荼羅の中の天正大臣が下に書いてあるから天正大八幡が下に書いてあるのは無礼や、お曼荼羅を下ろして正面に天正大臣を書いてシャカシャカ他方下に書いてあの憲兵隊が言うに来て、時の荒井水札っていうミノルのおっさんがお曼荼羅を下ろしてきて、これがお前が悪いって言うならもう足で踏んづけていけ言うて出したら、憲兵隊が青い顔して帰ったっていう話が残ってますがね。でもあのそんな風な事件があったわけですね。だから日蓮聖人自身はあの中世の時代にわずかの小島って、日本自身のことをわずかの小島っていう認識があったっていうことは、世界史地図っていうか世界っていうものが日蓮聖人の頭の中にもうすでに描かれてたっていうあの証拠にもなって、結構学者が取り上げてる部分です。だから世界を相手にしてる。だから日本がもうダメになったとしてもそれはしょうがないっていう言い方してるんですね。蒙古が攻めてくる時もそうです。善なる神善人が国を捨ててしまって日本が滅びてもしょうがない。だから立正安国論の中に旅客来たりて嘆いて曰くというあの中に、国滅び人滅せば法王は誰をか崇むべきっていうご意見があるんです。国が滅して人が亡くなってしまったら、その何本も法王が尊い言うててもな、その尊い法王を誰が信じるんや。だからまず国家を祈って国の平安を祈らないかんという文章があるんですが、これは来たお客さんが言うてる言葉なんですね。で日蓮聖人はそれに対して、国が滅びることなんか何でもないこっちゃ、それは滅びてしもたらええねん、国よりも法の方が大事やという言い方をしてるんですよ。だから国家を、だからでも戦時中にはその御意分が日蓮聖人の言葉やから言って、今でも立正安国論を読むときにはあのその部分をよく読むことがありますが、それは戦時中の名残です。戦時中はその部分だけ宣伝して、日蓮聖人は国家を守って、一生懸命されたんやっていう、それで博多にも銅像があって、まあ国を鎮護国家のために国家を祈られた、それが立正安国論やっていう風に宣伝したんですが、日蓮聖人の言う立正安国っていうのは日本国を安らかにするっていう意味ではなくて、世界の仏国を安らかにしていかなきゃならない、この宇宙全体を安らかな国としていかなければならない。だから日本国ではなくて仏の国っていう仏国っていう意識がものすごく強かったんです。だからこの辺がやっぱりね、関東の出身者やなと思いますね。ところが関西の出身者はみんな天皇家とつながってるもんですから、天皇さんのためにっていう、で特に天台比叡山開いた天台宗なんかは鎮護国家っていう、国家を鎮めるために仏教っていうのは流行っていった、広がっていったわけですから、国のため、日本国の発展のために仏教があったわけですから、あのそういう意識がなかなか抜けなかったけど、日蓮聖人はやっぱり関東から突如あの関西で勉強にした関東的なものの考え方の人やから、あの日本なんか崩れたってよろしいよぐらいの大きなスケールの人だったなというふうに思います。まあ、そこで政治、道徳、宗教というものは、政治は人によって政治家によって変わっていきます。だから社会党やも共産党やとか、今度新進党やとか公明党やとかっていろんな党派があるけど、その党によって多少政治というか国の動きが変わってしまうということがあります。で、まあ戦後は民主主義で、割にあの社会党が天下を取っても社会党の国にはならんけどな、ならない。それ以前はもうそのお殿さんが誰が殿さんになるか、鎌倉時代なんていうのはもう今まで天皇を務めてしまって武士が台頭した、
下克上と言われる時代でしたから、人によってもどんどん変わったわけです。で、そこで宗教は変わらない。だから宗教と政治とは相入れないもんであるということが第一線としてやっぱりちゃんと押さえておかなければならないところです。次に宗教の種類にはどんなのがあるかっていう、一神教多神教っていうのがあります。で、一神教と多神教っていうのは世界の宗教の中でキリスト教、イスラム教、神道、いわゆる他の神さんを悪魔と見ると認めないのが神なんですが、それが一神教です。たった一人の神、アラーの神しかいませんとかっていうのがそうです。それから多神教っていうのは多くの神々を認める。これは日本あの仏教っていうのはそうです。妙見さんがあったり、お稲荷さんがあったり、大黒さんがあったり、岸本人さんがあったりな。で、どの人が大事ですねっていう、誰分からへんなっていうぐらいのたくさんの神や仏や天人がいっぱいいるっていうのがこれ仏教です。だからこれを多神教と言います。で、日本の仏教はどうかというと、その日本仏教の場合も当然多神教ですから、神仏集合、日本の神さんとインドの神さんとは同じ扱いをして見ていく、本地垂弱っていう言い方をします。例えば八幡さんに大菩薩っていう、観音さんと同じに大菩薩号がついたり、大国様のと大国主の御事が一緒になって、俵の上に乗ってる大黒天。で、大黒天っていうのはマカカラ天っていうのは、インドの大きく黒いのはインドの神さんでしたけど、日本に来ることによって日本の出雲の国の大国主の御事と話が一緒になって、だから稲葉の白ウサギが皮をむかれて赤裸になった時に大黒様が大きな袋を肩にかけな現れたっていうのは、あれは大国主の御事なんですけど、形としては藁の俵に乗ってる大黒天、大国様が来かかるとっていう歌になっておりますが、だからこの間出雲にお参りしたら、まあ、マカカラ店、大国さんたくさん売ってるな出雲には。で、大国主の御事とイコールになってるな。それからお寺でも神宮寺とか神護寺っていうのがあります。だから日本の神々も友、だから世界にはいろんな神がいる。それらの神を認めた上で、そういった神々もこの法のもとに、妙法、陰陽、家督のもとに存在するんだっていう、法のもとに一緒だっていう受け取り方が仏教です。で、これが宗教の、宗教と政治は違う、違うけれども、じゃあ今度宗教はどうかっていうと、同じ宗教というても一神教と多神教という宗教があります。で、一神教と多神教とどちらが大事かということがこの次の話になっていくわけですが、明治時代に政治の面で日本は再生一致という宗教政策を取りました。江戸時代が終わって再生一致、祭りごとと政治どちらも祭りごとやというわけです。で、この再の祭りごとっていうのが宗教です。で、政治と一緒、宗教と政治は一緒、それを政教一致とも言います。で、宗教と政治は一致するんだというものの考え方です。これは今のイスラム教もそうです。イスラム教も政教一致の考え方が強いですし、キリスト教も政教一致の考え方が非常に強い。これは一神教の特徴です。この人しか大事な人はいないんだっていうものの考え方、その人以外は全て悪だっていうものの考え方です。で、日本も天正大臣以来万世一家の神、それ以外の仏教はもうこんなもん外国の宗教だからダメっていうので、神仏分離令っていうのが明治元年に出されました。そして神仏分離令が出ると廃仏毀釈というのが起こって、寺院とか仏具とかお経本などが全部破壊されてしまって、そして祇園にあった八坂神社が監視院の境内にあったのに、監視院を潰してあの一帯を全部八坂神社っていう神社に変えてしまいました。ですから今の丸山公園にある八坂神社っていうのは、もともと正面から見るのは監視院っていうお寺の跡で、八坂神社は南の方から入る鳥居がある方が八坂神社の入り口だったんですね。ところが今はもう四条通りから八坂神社になってしまってます。 で八坂神社から行くと、あの正面は仁王門というお寺の門のような作り石段があって、ところが南側から行くとちゃんと鳥居があって二軒茶屋があって、向こうが神社の入り口やなっていうのがよくわかるわけですが、これが明治にあの廃仏毀釈で潰されてしまった名残です。それから妙蓮寺さんというお寺があるんですが、妙蓮寺さんで四条の嵐山のところの何神社や
松尾大社
に奉納されていたお経本が発見された、妙蓮寺さんで発見されて、ついこの間京都博物館で光悦、こんなに光悦やなんかの展覧会みたいなのしておりましたけど、そこでちょうど発表、お経本が並んでおりました。もう虫食いでひどい状態ですが、これはすごいお経本が発見されたんですね。畑氏っていう、あの辺は畑一族がいたところでしょ。あの畑氏の氏神があの松尾大社で、松尾大社に畑氏の人たちが写経した法華経やいろんなお経ですが、それが何千本かな発見されて、蔵の中で、で中を見てやっと松尾大社のやっていうことが分かって、で今それ一本ずつ立正大学の先生が来てまだ調査中ですけど、その中に畑一族の名前がずらーっとね名前が出てるね。ということは平安時代より前の話ですよ。で松尾大社っていうのはそういうお経本が収められてて、で松尾大社の古地図を見ると神宮寺っていうのが松尾大社の中にあって、でそこで写経をしたりしたんでしょうね。でそれが多分だからなぜ妙蓮寺にあるのかっていうことがまだ分からないんですけど、おそらくあの廃仏毀釈か何かがあった時に松尾大社の関係をしてた氏子か誰かさんがあのこんなことして捨てて燃やすには惜しい、もったいないからっていうので、多分妙蓮寺の和尚と親しかって妙蓮寺へそれを納めたの違うかなと思いますね。厳島神社にもあの国宝になってるあの平家農協っていうのがあるでしょ。平家が治めたお経っていう、だから神社にはみんなそうしてお経典が治められたけど、明治の廃仏毀釈以来全部神社の中から仏教色を取り除けって、お触れが出たんですね。出雲大社へ行ってもその頃の名残がありますかねって言ったら、タクシーの運転手さんがなんかその仏具やなんかをそういった関係のものを全部埋めたっていう場所がなんかあの出雲大社の横の方にあるっていうことを聞いてますよっていうことを言ってられました。それから外国にたくさん日本の素晴らしい仏像が行っておりますし、外人が買うて古道具屋から、で今でもあの新町あたりの古道具屋さん歩いて仏像が売ってるのが立派な、こんな仏像どこの寺が売ったんかいなと思うのがたくさんありますが、そういったものを古道具屋にある仏像なんかも明治の廃仏毀釈で捨てられたものがいわゆる古道具屋に今展示されてるってことがあります。だから国宝級の仏像なんかでも古道具屋に売りに出されたりするんですよ。それはやっぱり廃仏毀釈の名残ですね。で明治にはだからとんでもないことをしたものです。再生一致っていう、日本人は全部天皇のもとに神の子であってっていう一神教ですね、それを取り出したんです。そしてそれが明治の政治です。で教育面では文明開化という名のもとに欧化文明というんですが、西洋化を取っていったわけです。西洋文明が優れてる、日本の今までの文明は遅れてるというので、これを欧化文明と西洋で、例えば病気の医学でも西洋の医学は進んでるけど東洋医学は古臭いからダメっていう形を取ったんですね。江戸時代までは全部東洋医学で、多少蘭学っていうのが入りかけてた頃です。蘭学っていうの、そして、ついに明治以降蘭学がもっと進んだ西洋医学っていうのが入ってきてしまって、日本の東洋医学はあのもう悪いもののようにっていうか日陰に追いやられた。だから未だにあんまさんやとかハリとかキューとかいうと古臭いなって言われる。ところがそれが東洋医学だったわけですね。ところが西洋の医学が入ってきて、なんか今私たちももうそれに毒されてるというかそう思ってるから、針やお灸やあんまはいいけどやっぱり医者行っといた方が安心やと思うわけ。 だからどうしても西洋医学で調べてもらわないと安心できない。で骨が折れても骨折、接骨医でやってもらったらええんやけど、ついつい外科へ行ってちょっとやっぱりレントゲン取ってちゃんとやってもらわんと心配や。ところが西洋医学の方のものの考え方っていうのは、西洋は合理主義っていう考え方です。で悪いものは切って捨てたらええじゃという、いいのを残せばいいわけな。だから盲腸が悪くなりました言って言ったら、はいはい言って切り捨てはるわけやな。で見合わせて、はい盲腸治りましたって嘘をつけっていう話になるわけよ。あんたが切ったの治っただけで盲腸あらへんよ、それは治ったとは言わへんな。腕が悪くなりました、はい切って捨てましょう、はい治りました、言わへんよな。ところがそれが合理主義の国ではそうです。悪いとこは切り取って捨てればいいとこだけ残るわけやから、それでええやないかっていうものの考え方です。それが臓器移植にまで発展してきました。もうこの人どうせ死ぬんやから、この人の心臓を作ったらええ、この人の肝臓を取っといたらええわっていう形が臓器移植の形です。これが西洋医学の、まあ、あの悪い部分ではない、悪い部分とは言いませんけどね。あの例えば盲腸なんかでもそれが原因でどんどんどんどん全身が蝕まれることを思えば、あの悪い部分を切り取って取ればいいわけやから、あのそれが悪いというわけではないけど、東洋医学の方では盲腸が悪くなった場合には必ず原因があって盲腸が悪くなってるんやから、その原因をあの起こさないように、その原因を抑えていけばいい。だから時間はかかるけれども、あの漢方だなんだっていうのは、あの元の状態を保っていこうとする。だから養生というのが、あの東洋医学の基本ですね。病気になるよりも病気にならんように努力していくっていうのがさ先にあるわけですよね。だからあの工事の時でも、この養生をしとこうっていう壁をな、作っとこうっていうのが養生っていうやな。あるいはこれですよ、病気にならんように先に。だから日頃病気にならないように、肩が詰まったりなんかしてくると、これも風邪ひくで、だからちょっとマッサージしたり張りしてもうて、ちょっとか筋肉楽にしとくと、あの風邪もひきにくいとかっていうことがあるわけですね。でそういった養生の部分が中心だったけど、西洋医学の方では病気になってから治そうというのがどうも西洋医学の強いところです。まあ、あのそういう西洋的なこと、それから物の考え方もそうですよね。合理主義になってきました。だから私たちが子供の頃には、あのこれもよく言うてるんやけど、お米一粒無駄にしたら目がつぶれるよっていう話で、米が大事やということを教えていったって、これは非科学的である。子供に米粒つけて目がつぶれた人はないな。そういう非科学的な話を子供にして聞かせたら、子供がアホになるってならへんよな。ところがそういうその考え方で、だから昔子供に教えたような、あのご飯食べてすぐ寝たら牛になるよっていう話はもうする人がない。この頃はご飯食べてすぐ寝たら健康にええってな、えらいこっちゃっていう時代になってきたけれども、お月さんにはうさぎさんがいてさ、その月のおかげで夜道も明るいんやって。ところがもう月のおかげがなかったって、科学的に進んできたから電気で明るいんで、だから電気を拝んでも月を拝む必要はないっていう時代になってしまったわけや。で電気どんどん作って足らんかったら、あの昔の日本ならやで、これだけの電気しかないから、みんなこれだけをどう使って生活するかを考えましょうっていうのが日本だったんやけど、この辺がやっぱ西洋的やな。足らんかったらどんどん発電所作ればいい、それで賄えへんかったら原子力発電所作ればいい、自分でどんどんどんどんそんなの作っていって、もうどうなるんかと思うぐらい。だからあるもので満足できずに、足らんかったらもっと作れもっと作れになっていったわけですね。で京都のお店、前にも話しましたけど、あの100年以上続いてるまんじゅう屋さんがある。そこのまんじゅう屋さんがよう売れる、店開けたらもう午前中に売り切れてしまう。で売り切れたら、ありがとうございました、今日おしまいって締めはるんやって。ところがこれがあの大阪や東京なんかの商売人が入ってくると、100作って午前中に売れるんやったら、200作ったら午前と午後と売れるかなっていうような感じになってきて、もうここで、しか売ってなかったっていうやつがもう京都駅行ったらみんな歌うとかな、で博多のひよこの美味しいまんじゅうが京都駅でも買えるとか、売れるとなったらもうどこででも見境なしに売るようになって、今度余ってくる。
だから物の価値がわからなくなってきたわけですね。その店で早行って並んで買うから美味しいんやけども、どこででも買えるようになったらもういらんわになってくると、おついに売れんようになって店がうまくいかんようになってきて潰れていく。西陣織がいい例ですね。もう売れるから、全然安うしたらもっと売れるから言って、もう西陣でおらんと韓国でおらせるんで、で韓国で追って売れたら、いや儲かった儲かった、全然京都があかんようになって、今もうほとんど京都あかんね。だから安ければいい、売れるから大量に作れ、だから今売れていく、あるいは残っていくのは本当にコツコツとした本当にいいもの、本物がやっぱり残っていく時代になっていくんじゃないかなと思うけど、その辺がもう儲け儲けっていう形できたもんやから、とんでもない時代になってきてしまいましたね。でこれらが原因で、その儲けたらええってなことで、そんなことで韓国やなんかで商売始めたら危ないよっていうことを言うてた人があるけど、本当に案の定そんなふうな結果がもう目の前にあって、自分で自分の首を絞めてるってことに気がつかないわけです。だから電気でも原子力発電所を作ればええ、作ったら便利や。でところが自分のところの京都にな、京都の人があんな電気が欲しいんだったら京都で原子力発電作ってよろしかったらみんな反対するで、そんなうちでは嫌やと。ゴミがそうやもんな、京都のゴミは大阪で燃やしてほしいわ、京都のやつも悪いやつじゃないのゴミはなんぼでも出んねや、そのゴミ名前すんじゃない言ったら、俺知らんから、それは国が考えることじゃ、自分らでゴミ出しといてな、だから自分が出したことゴミは自分で処理しましょうっていう、もう制度と違うもん、大型ゴミ出しなさいって、つまらんもん買うては大型ゴミや、私は拾って帰ろうかなぁ思うんやけど、あれ拾って帰ったらまた怒られる辛抱してるけどもやね、自分らが出すゴミのゴミ焼却炉をほんでこの辺に作りましょう、こうやったらこの辺の住民大反対やで、うん、だからもう上岡の辺のあの辺の境は気の毒に、大阪側ともう上岡京都側とで揉めてますわ。ところが神戸の被災のあの後片付けをしたゴミの焼却については、どこもうちへどうぞ運んできてください、うちで燃やしてあげますよ言うてな、協力してるんやけど、神戸はそんなこと言うたら気の毒やから言って、神戸の山で燃やしたらその近所のマンションすすだらけなんていうのだらしいな、すごい量で、洗濯物干しても黒くなるんやで、その廃材を燃やすので、でそれでその辺の住民の人がもうな、気の毒にする、反対運動するわ。だからどうも人間自分勝手やから、自分でゴミ出しといて、ゴミの焼却は他人のとこでやってほしい、だから自分とか出たゴミは隣の家に入ってるのもいいよな、これお互いに昔は隣のゴミも入ってあげましょうっていうのが道徳やったけど、今は自分とこさえきれいやったらええというそんな感じになってきてしまって、それがその教育の面でも、もう明治からそれに近いような時代が起こってきてしまって、大正時代を迎えて、大正デモクラシーって言われて、民主主義っていう言葉が叫ばれるようになりましたけど、民主主義っていうのは今までは日本ではなかった言葉なんですね。当然ですが、平等やとかなっていう考え方で、単一民族でしたから、日本人のものの考え方ってのはあんまり契約っていう考え方はないですよね。だから例えば表にちょっと車を貸してくださいって言われて、はいどうぞって言うて貸してあげるのが日本人だったわけですよ。で貸しても貸してもえらい長い間すまへんでしたな言って、お菓子の一つも持ってお詫びに来るとか。ところが今は京介や、はいどうぞ言うのはどれぐらい置いとかれますかって来たなあかんね。ちょっとお宅のガレージ貸してって言われて、はいどうぞ言ったらずっと何ヶ月も置いたんだちょっとの度合いが人によって違うねん。そのうちになんで出てってくれへんやない、お宅貸してあげて言うたらないいう話になってな、冷たいでだから地震の時にも言いましたけど、住む家が壊れて亡くなった人やったら、うちの人もやったらどうぞ使ってもってよろしいよっていう親切心で貸したおかげで、ついに出ていかなくなって裁判沙汰なってるとこもあるんで、今それは出るに出られへんからな、でも住まわしてあげるたらこっちやしなっていう龍本寺なんかでも門番をしてくれる人用にっていう門番所があるんですけど、そこに人が住み出すと、もう住んだら
居住権っていうのがあるからな、うん、お金持てへんでも、もう出てくれって言えない。今お墓にアパートが建ってるところもそうなんです。だから出て行ってもらいたいんやけど、俺なかなか裁判沙汰になりそうな状態や。お寺で裁判嫌やしな。聞いたら聞こえ悪いやろ。お寺で裁判起こしてはるわ言われたら。だから泣き寝入りしてんやけど。うん、そんな多いよ、日本人の中の駐車場もそんなんですが、不法駐車もまた多いね。身に回ってられへんやけど。まあ、だからなんか民主主義というものの、なんか自分の権利を主張することが民主主義みたいになってきてしまって、で多数決、これがまた怖いやろ。多数決が怖いで、少数意見っていうのが無視してしまうわけやからな。何でも多数決、もう最後はじゃんけん、勝ったもん勝ちっていう、これは大正デモクラシーと言われた時代もなんとなく、まあ戦争で勝って浮かれていた時代でもあったわけですけど、デモクラシー民主主義と言いながら、大正時代の民主主義はなかなか本物やなくて、貴族院だとかそういった偉いさんたちの世界であったっていう部分があります。そういう時代があって戦争を迎えて、そして戦争で敗れたわけです。戦争で敗れた途端に何が起こったかっていうと、天皇陛下が実は人間でしたっていう、神ではなかった人間宣言をしたわけですね。それは神だと思ってた人もそう多くあったわけではないとは思うんですけど、まあまあ一応人間宣言をされた。でそこで日本の万世一系の天正大臣からの神ながらの国っていう制度をパツッとなくなったんです、この時から。そこで政治は政教分離令っていうのを出したわけです。明治に再生一致で政教一致の法律を出しておきながら、昭和に戦争で負けた途端に今度は政教分離令っていうのを出したんです。出した途端に学校教育では宗教教育をしてはならない。で道徳教育を廃止。で日本っていうのは国が変わるために今までのが全部ダメ、全部ダメっていう制度だよな。だから江戸時代までやってきたことを全部やめ、寺子屋でやってきたやつ全部やめて学校制度を作る。今まで藩でやってきたことを全部やめて知事っていうのを送るとかな、いう形ですよ。まあその宗教教育の廃止と道徳教育の廃止っていうことになって、科学化学どっちも科学ですが、科学教育の重視、知識教育の偏重っていうことになってきたわけです。でこの辺から先ほどお話ししたように、ものをたくさん知ってる人が賢い人だから、世界横断ウルトラクイズに答えた人はあったかええなと思うもんな。家で読み上げたあいつアホやでって言うかもしれんけど、物知ってるから賢い、すごい人やなっていう話になって、京大行ったすごい人やな、東大これは賢い人やなって、なんで大学行ったら賢い人やっていう話やけど、わけわからんけど、もう日本中がそんな風に戦後はなってきました。まあ、私がまだ中学高校時代にはまだ集団就職組もありましたし、就職する人もあったけど、今もうほとんど高校が当たり前みたいに勉強しますね。そんだけ頭のいい大学でばっかりが社会にあふれたら、日本がどんなにか良くなることをやろうと思うけど、前となあ変わらへんな、どっくもようなってへん。だからどうも教育に問題があるんではないかって、この頃ちょっと日教組も気がつき始めて、方針転換を図るようにはなってきましたけど、この辺で教育というものはどういうことなのかっていう、世のため人のために役立つ勉強をすることが教育であり学問でありっていうふうにやっぱり教えていかなきゃね。ところが自分のために自分がどんだけ金儲けできるかっていうふうなことが、だから自分が金儲けすることがひいては日本の国に役立つんやっていう教育やったわけですよ。だから税金も納めるわけやね。だからいいことやっていうことでずっと来てるわけですよ。確かにそういう一面があるわけですよね。私が商売を始めて外国と取引するようになって、外国のお金も日本に入ってくるようになれば、これは国家が裕福になるから日本のためやというのが今までの政治。今韓国がやっぱりそういう状況です。だから自分が外国で金儲けしやすいように、大統領に金を渡して優遇して持てたわけです。そのおかげで
だから私が今アメリカに行ってな、こんな品物作りましたからこうでください言うて、アメリカのどこ行っていいかわからへん、道行く人々に言うたって通じひんけど、あの日本の総理大臣に頼んでな、ちょっと誰かええ人紹介してないから、向こうでいっぺんに金儲けができる商売ができるわな、まあそれで儲かった分はそれはちょっと 大統領ありがとうって、それは包むの無理もないけど、韓国も日本もそういったんで文化がこう伸びてきた部分があって、贈収賄ということは悪いことではあるけども、それがあの反面その政治を発展させていた部分もあるということは否めないわけですね。まあ、そういった教育の部分で、そういったところから戦後ウゴの竹の子ようにのように残ったのが新興宗教です。で、新興宗教の台頭があって、まあ、もう天理教やなんかも根高教とかいろいろありましたけど、特に仏教系やなんかで最近言われているのが創価学会。この創価学会の教えは大仏明号というのが創価学会の基本理念だったんです。王仏明号というのは何かというと、王というのは王さんがやることですから政治です。そして仏は仏教、仏様の教えです。で、明号というのは合致するということです。だから仏様の教えと政治家とは合致しなきゃならないというのが創価学会の考え方です。それがいわゆる再生一致なわけです。オウム教の考え方もそうだったわけです。朝原昌光の教えと政治とを一体化させる。だからそのために広報部だとか情報省とか言って国を作っていくわけです、オウム教。そして朝原昌光の教え、それに逆らうもの、それに従わないもの、そういうものを信じないものは殺してもよろしいっていうのがオウム教になってしまったわけですね。で、創価学会も今は公明党という名を語らないけども、新進党という名のもとに天下を取っていく。今最初は公明党ということで政治だから、創価学会がどんどんどんどん政治家を送り込んでるというのはこの大仏明号を実現するためなんです。で、その時のトップは今だから誰やっていうと池田大作ですから、池田大作の思い通りの国にしていくことが大仏明号だということになるわけですね。だから今度の選挙で新進党が大躍進した時に、池田大作は歌を作っていよいよ自分たちの時代が来た言うて、まあ信者さんたちにも聞かせ、新進党の議員が言って先生ありがとうございますって握手したりしたわけや。それが共産党によって暴露されてさ、で今度国会へ関門せっていう話になって、宗教法人法の改正せなあかん。創価学会は宗教法人法を改正させられたら、あの創価学会は東京に創価学会本部があったから、東京都の知事の認可を受けてるだけですから、法務教と全く一緒も。で、日蓮宗だとか浄土宗だとかって、こういうのは私たちの宗派は文部省の所轄なんですね。ところが創価学会とか法務教なんかは東京都の知事の認可を受けてるわけです。したがって九州や何かで悪いことしたり、山梨県で悪いことしても山梨県の知事に発言権がないんです。東京都の知事が許可してるわけや。だからと山梨県の知事や何か法務教に何とかしようと思っても、東京都の知事がやらない限りできないわけ。したがってこれでは具合悪いから、いくつくもの県にまたがってるそういう宗教団体はもう文部省の所轄にしようやないかというのが今回の法人法の改正です。で、その改正にあたって、財務報告を会計報告を明らかにするように、そうせんとオウム教が買うてたら分からへんかった。だからそんなふうな自由に好きなもん、恐ろしいもん買うてたら困るから、財務もちゃんと収入支出を調べられるようにって言うけど、オウム教もそうだったし、創価学会も信教の自由を犯す宗教弾圧やいて一切見せないというのが今までだった。で、これが宗教法人法の改正をして文部大臣の所轄にして、せめて会計ぐらいはな確認できるようにしとこうやっていうのが今回で、それまで新進党は大反対してましたけど、これ以上反対したら次の選挙で困るから、やっぱりもう認めようということで、だから法人法をね、まず衆議院通過しました。これらも通過するでしょう。まあ、それが創価学会の大仏明号。それから統一教会というのが原理運動というんですが、これも
統一教会もそうです。あの韓国のなんとかさんっていう人の名のもとに統一していこうという。それからエホバの証人というのは、これはキリスト教の一つ、子供さん連れて本を売りに来る、あれがエホバの証人ですね。あれはそのキリスト教の聖書普及会というんですが、聖書の一節を聞いてもらったらそれが布教、相手が何と言おうと聖書を読んで聞かせ、本を読ませたら布教になった。でそしていずれその自分たち の, その信仰しているものだけは、日本が世界がダメになった時にノアの箱舟に乗って自分たちだけは救われるという、そういう考え方です、ね、仏教ではそういうの象徴的な考え方といってあまり関心しないんです。それから今問題のオウム教です。オウム教ではシャンバラ計画というのが ありました。シャンバラっていうのはユートピアとも言うんですけど、自分たちだけ の, 理想の国のことをシャンバラっていうんです。これはオウム教の話ではなくて、はい、ご苦労様でした。チベットの教えの中にあるんですね、シャンバラっていう。でチベットの山奥地にシャンバラの国があって、そこは素晴らしい国なんだ、理想郷がある考え方です。そこでオウム教としては熊本にそのシャンバラを作りたかった、自分たちの理想郷を。でそこが反対されて出ていかなければならなくなって、上國式村にシャンバラを作ったわけですよね、自分たちだけの理想郷。でそういうのがオウム教の考え方、シャンバラ計画と言われるのはそういうことです。でそして信教の自由が認められて、宗教教育がなくなって、道徳教育がなくなったら、自分たちの都合のええやつばっかりを信じるようになって、でそれぞれの10人といろこれがええ、これがええ、あれがええって、もう日本一のように新興宗教が起こってきて、うちの方がええ、こっちがええっていう時代になってくるわけです。そうすると今まで神、天皇が神やと信じてきてした人たちは、戦後に政教分離になって信教の自由になった時に、神も仏も信じられないという信教になったわけです。でそこで何でもええ、いろんな宗教のどれかを信じるタイプの人間と、もう一切そういうものは信じないという無神論者とが誕生したのがこの頃の時期です。ですから今60代から70代の人たちの中には無神論者の人っていうのは結構おられます。むしろ無神論者であるっていうことが誇りの人たちがおられます。私がもう無神論者ですから言うて自慢する人が、で物は科学的にものを考えてるっていう。だからこれ明治以降の科学的な教育を受けて、それが教育やと言われてた人たちは、科学を知ってることが頭ええ人、インテリやと思ってるわけやから、その科学とは関係のない宗教を信じるなんて、それはナンセンスや。そういうものを信じてるやつはアホやという感覚で。だから私は無神論者ですって言うと、私は賢い人間やと言うてるような気になるよな。そういういわゆる無神論者というのも出てきたのがこんなような時代です。それから生活面ではどういうことが起こったかというと、核家族と個人主義っていうのが起こったわけです。各家族っていうのは、家族がそれぞれちょっとずつに分かれていく、結婚したら別に住み、また結婚したら別に住み、これを各家族と言いますが、そうなってくると家の風習、昔からうちの家では正月にはこういうふうにしてた、年末にはこうしてた、お盆にはこうしてたっていう風習が全くなくなっていく、伝えられないわけです。で家族で住んでた時には親の言い伝えやとか、これは先祖代々これは守りなさいとか、家訓とかな、家の訓、家訓やとか家風とかっていうものがあったけど、これが戦後核家族化になって家風がなくなっていったわけです。そうするとその一般的なお付き合い、隣近所とのお付き合いも、古い家町内に住んでる人たちは伝統的に地蔵盆があったり、当人さんがあったり、なんか町内行事があるから、なんとなく付き合ってなくても組長回ってきたら知らないから、やってるうちに町内の風習である。でその辺は村は守られてるけど、街中ではお互いに各家族で来てるからわからない。でそこでなんか近所でやってるお地蔵もみたいなことしようか言って、でお地蔵さんをお祭りしてやる方はいいけども、お地蔵さんはないけど、まあまあなんか子供たちに遊んであげようかっていう地蔵盆まがいを始めたりして、その町内をなんとか立て直してみんなに仲良くしていこうという風習を持っていくけど、おそらくマンションが建つとそこの住民は全く関与しなくなってくる。
そうするともう町内の中でもマンションの人たちと古い町内の人たちとの間に圧力が起こっていくわけですね。で町内のマンションの人たちが一番たくさんゴミ出してゴミ捨て場持ってくるけど、ゴミの掃除は町内会で順番にやってマンションは関係ない。さっきのゴミの処置と一緒やな、私はゴミ出すけど掃除はあたらかしいっていう風になってくるし、なんか町内がギクシャクしてきて町内会入らんでもいられんのかみたいな話題があちこちで起こってくるっていうのがそうですし、子ども子育てなんかでもおじいちゃんおばあちゃんがいてくれると経験者やから泣いたらこうしやーし、あそんなことしたらあかんよもうほっときなさいとかいろいろあったんやけど、もう今本当にあの笑い話で赤ちゃんが青いおしっこせえへん言うてお医者さん連れてったっていうの友達から聞いた、鶴吉君から。で赤ちゃんが青いおしっこ、うちの子供は青いおしっこしないんですけど言って、病気と違いますか言って病院連れてきて、医者がわけがわからんでいろいろ聞いてみたら、テレビでパンパースの宣伝青いみたいで、赤ちゃんのおしめは青いもんやと思ってたっていう親がほんまにいるんやって、信じられん話やなって言うけど、初め話聞いてるのも分からへんよな、何のこっちゃって。でお米洗いなさい言うと洗剤だーっと言うか、慌てなきゃ米洗うかっていう話にしたって、これ笑い話のようやけど笑い話でない現実がもう本当にあちこちで起こってるのは、そういう核家族していった、そして道徳的なことやとかそういうものは何で学ぶかっていうと、テレビで学ぶもんやから青いおしっこにつながっていくわけやな。だからそのテレビでやってたからほんまやというふうに受け取るようになる。そうすると今度テレビで報道されると、松本サリン事件あいつが犯人やとかな、でもどうでもええニュース流すやろ、松田聖子ちゃんがどうしたとかな、一郎がどうやったとか言って、私と関係ないんやけどね、そんなのだけ詳しいなってな。だからついにはこんだけオウムの宣伝があると、日蓮宗のことは知らんけどオウムのことは詳しいですよ。なあ、日蓮宗の大僧侶って誰も知らんけどオウムの整体師5人はいるやん。ないやねだからそのテレビが生活の中心になっていってしまうと、その道徳とか風俗とか習慣をテレビで学んでしまう。そうするとテレビでは仮想集団っていう、そのテレビでは本当にないんやけど、